はい、人の働きからのメッセージを続けていきたいと思いますけれども、先週は第一次伝道旅行から本拠地となったアンティオキアの教会に帰ってきたパウロとバルナバ、そしてそこにしかし異邦人クリスチャンも割礼を受けなければ救われないと主張するエルサレムからやってきたユダヤ主義のクリスチャンたちによって教会が混乱したということ、その解決のためにパウロとバルナバがエルサレムへ登って使徒や長老たちと一緒にこの問題について話し合った、まあ、いわゆるエルサレム会議についてお話をしました。その後16章からは第2次宣教旅行が記録されています。もし後ろにですね地図のある聖書をお持ちの方は、まあ、ちょっと字が細かいんですけれども、それをご覧になると、地図の13あたりですね、少し分かりやすいかもしれません。第一と伝道力と違う点がいくつかあります。パウロのパートナーはシラスとなりました。まあ、バルナバとは、まあ、残念ながら、マルコの扱いをめぐって反目したと書いて、まあ、後には和解に導かれるわけなんですけれども、まあ、これも不思議な神様の宣教の広がりに対への導きだったと言えると思います。そして後にテモテが加わります。そして何といっても第二次宣教旅行の大きな意味は、初めて、まあ、いわゆる今でいうヨーロッパにまで福音が伝えられたということです。第一次宣教旅行は今のトルコにあたる小アジア地方を中心としたものですが、第二次宣教旅行は、まあ、当初のパウロたちの計画は第一次に回ったところをまた巡って人々兄弟姉妹を励まそうというのが計画だったんですが、不思議な神様の導き、いわゆるマケドニア人が幻に現れたというその導きによって急遽海を渡りギリシャまで福音が伝えられることになりました。地図を見るとトロアスというところから船でギリシャ北部のマケドニアに渡り、ピリピ、テサロニケといった町々で伝道しました。迫害や困難もたくさんありましたが、多くの人々が救われて教会が生み出されていった様子が書かれています。まあ、しかしその後迫害が激しくなって、それから逃げるようにパウロたちは船でギリシャ南部のアカイア地方のアテネ、2008年にオリンピックが開かれましたけれども、まあ、ギリシャの首都ですけれどもアテネに向かいました。で18章はそのアテネを去ったパウロがコリントの町へ到着してからの出来事ということになります。アテネからコリントへはだいたい西へ70キロぐらい離れています。で当時はアテネよりはコリントが中心都市で、このアカイア州の首都でした。ギリシャ本土と、まあ、ギリシャという国は本土とペロポンネス半島という大きな半島がこの非常に狭い陸地でつながっている地形になっていますが、コリントという町はその細い部分にちょうどある町でした。まあ、そういった地形もあって交通の要衝、商業、政治の中心都市だったということです。そしてこれも、まあ、アナテネもそうなんですけれども、美の女神アフロディーテを祀る大神殿があった、まあ相変わらず異教的な町だったということです。そんなパウロの宣教はマケドニアから始まって、そしてコリントに着いたわけですけれども、どうもさすがのパウロも疲れや恐れを感じていたようです。まあ後でまたお話しますけれども、第一コリントの2章3節ではパウロはあなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたと告白しています。まあ、パウロたちのアテネでの宣教は非常に短い数週間だったと言われています。またアテネに教会が生み出されたという記録は聖書にはありません。まあ、17章の34節には町の有力者の何人かが信仰に入ったと書かれているんですが、まあ、これが、パウロたちはそれをどう受け止めたのかということです。全く実を結ばなかったというわけではありません。 しかしこれまでのパウロたちの伝道からすれば、アテネの町は非常に実りの薄い働きだったと言えるかもしれません。でパウロがコリントへ向かったのは、もうアテネにこれ以上いてもあまり実を結ばないという、まあ、そんな思いから仕方なしに近くの大都市コリントへ向かったというところもあったかもしれない。まあ、そんなわけで、まあ、コリントでパウロが宣教することになったのも、どうも積極的な計画通りというよりは、まあ、導かれてきたという方が正解のように思います。しかし神様はこのコリントの町でパウロをもう一度力づけて、福音を述べ伝える情熱を燃え立たせてくださった。そしてそのためにさまざまな備えをされたということを、聖書から見ていきたいと思います。18章、先ほどは5節から読んでいただきましたけれども、1節から見ていただきたいと思います。コリントの町でパウロたちを励ますために神様が備えてくださったことの第一は、道路者たちの存在です。2節をご覧ください。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである、と書いています。前の訳ではアクラになっていましたが、まあ、原文の音に近くアキラとなっていますが、アキラとプリスキラというユダヤ人夫婦に出会ったというんですね。まあ、ちなみにアキラという名前はローマ人としての名前で、意味は鳥のワシだそうです。出会うという言葉なんですけれども、まあ、どちらかというと発見したとか見出すという意味の言葉です。この2人がコリントにいたのはなぜかと言いますと、ここに理由が書いています。クラウディオ帝、まあ、ローマ皇帝のクラウディオがローマからすべてのユダヤ人に出ていくように退去を命じたという歴史的な出来事、まあ、これは紀元49年頃と言われていますが、その影響でこの2人はローマを出てコリントに来ていたということがありました。まあ、その退去命令の原因はユダヤ人の街道でクリスチャンとなったユダヤ人ともともとのユダヤ人の揉め事が多発して非常に混乱を起こしたので、もうユダヤ人はこのローマから出てってくれということが理由のようです。まあ、つまりパウロとアキラ・プリスキラ夫妻の出会いは、これも計画通りというよりは不思議な摂理的な神様の導きだったということが示されているように思うんですね。さらに興味深いことに、パウロとこの2人は天幕作りという共通の仕事を持っていました。まあ、ここでいう天幕、テントというのはパウロが育ったキリキア地方の特産品、羊の毛皮を使って作る天幕のことだそうです。でユダヤ人は伝統的に手に職を持つということを重んじていました。パウロも、まあ、ユダヤ教の高等教育を受けたエリートでしたけれども、この天幕作りの技術をちゃんと身につけていたということのようです。でそこでアキラとプリスキラはパウロと一緒に住んで天幕作りの仕事をしながら、安息日ごとにユダヤ人の街道に行って御言葉を語るようになったというんですね。まあ、コリントは大きな町でしたから、やはりそこにもユダヤ人が大勢いて街道もありました。しかしそこにギリシャ人もいたと書いています。でさらに嬉しいことがありました。それはシラスとテモテがマケドニアからやってきてここで合流したということです。17章の15節16節をまあ見ていただければ、もともとパウロとこの2人はアテネで落ち合う予定だったようです。ところがパウロが2人が到着する前にコリントへ行ってしまったんですね。でしばらくしてからコリントの町で2人はやっと合流することができたということです。まあ、ここから見ても、パウロはもう少しアテネにいるつもりがですね、どういうわけかもうさっさとコリントへ行ってしまった、まあ少し、混乱があったんだなということが見えてきます。 しかしこの2人がやってきたので、聖書には18章5節、パウロは御言葉を語ることに専念してイエスがキリストであることをユダヤ人たちに証ししたと書いています。おそらく、コリント人の手紙などからですね、テモテとシラスはマケドニアの教会、ピリピやテサロニケといった教会からパウロたちのための献金も預かってきたようです。このように、パウロ、計画通りではなく来たコリントの町でしたけれども、本当に神様がいろんなことを備えてくださって、パウロは結局御言葉を教えることに専念することができたということです。このように神様はコリントの町で多くのものを備えてくださっていました。アキラとプリスキラという文字通りの道路者との出会い、天幕作りの仕事、そしてシラスとテモテが合流した、そして献金も届けられた。これはパウロに対する励ましという意味もありますけれども、今日の大きなテーマの一つですが、それは今進められているこの働きが神様ご自身の働きである、神様ご自身が進めておられるということを、神様いろんなことを通してパウロに明らかにしようとされていたのではないか、そんなことを教えられます。神様はさまざまな人を用いて、またさまざまな必要を満たしてご自分の計画、宣教の働きを進めていかれる、そのことを教えられます。2番目の点に入っていきたいと思います。しかしコリントの町にいたユダヤ人たちは、これはこれまで読んできたらもう皆さん分かるように、同じようにですね、パウロの語る御言葉、あのイエスこそキリスト救い主であるというその証言証しを受け入れようとしません。で、反抗しただけでなく無視するのでもなく、口汚く罵り暴言を吐いたと書いています。そしてそれに対してパウロはすぐに反応したように、読めるんですね。それが6節の言葉ですけれども、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。これは少し前でもパウロがしたことですけれども、少し補足しますと、この言葉の背景にはエゼキエル書33章、また皆さんで読んでいただければと思いますが、エゼキエル33章の見張り人の責任、そこがあるように思われます。そこで神様は預言者にですね、見張り人としての役目を与え、あなたが警告しないならば、その警告しなかった悪しき者が、罰を受けた時に地の責任を問う。しかしあなたが神様の命令通りに警告したならば、その罪人悪者が滅んだとしても地の責任をあなたに問うことはないという御言葉があるんですね。そのことをパウロはここで言っているのだと思われます。このようにパウロはコリントの町でも同胞のユダヤ人に対してイエスはキリストであるという福音を伝え、悔い改めを進める、その必要を感じてまず語っていたわけなんですけれども、一方でパウロは先週先々週とお話ししてきましたが、もうすでに異邦人へ宣教を伝える働きこそ自分に与えられた使命だという確信を持っていました。そういうわけでもパウロはですね、ユダヤ人たちに向けて語ることにこだわらないで、こうはっきりもう異邦人のところへ行くと宣言して街道を出て行ったわけです。しかし街道を出てしまうと皆を集めて福音を伝える場所がありません。しかしここでまた神様が備えてくださっていたということがわかります。街道を後にしたパウロたちに新しい宣教の場所が与えられました。それはなんと街道の隣にあったティティオ・ユストという神を敬うギリシア人の家だったというんですね。隣というのが日本の家のように本当にもう隣なのか、少し離れているぐらいのことなのか分かりませんけれども、もう街道のすぐ近くに、ティティオ・ユストという人の家があり、そしてこの人はおそらく街道に出入りしていた神を恐れる敬虔なギリシア人の中の一人と思われますが、彼が福音を信じて パウロたちに自分の家を提供してくれた。そこでパウロたちはそこを拠点にして伝道を続けることができたというんですね。ここにも神様によって備えられた人、場所がありました。新たな宣教の場所を与えられたパウロは宣教を続けていくことができたわけです。さらに驚くべきことにですね、8節に書いています。街道塚さのクリスポという人が一家を挙げてイエス・キリストを信じ救われるという驚くべき出来事も起こりました。街道塚というのはつまり、パウロがもう出て行った街道を管理しているユダヤ人のことです。つまりパウロを追い出した側の人間のはずなのに、その街道塚であったクリスポが一家を挙げてイエス様を信じて救われたというんですね。使徒の働きにはこの一家を挙げて救われたというケースがここまで3箇所あります。使徒の働きに16章にはまずリディアと紫犬の商人リディアとその家族が救われたということ、そしてですね、ピリピの看守とその家族が救われたという、そしてここでは街道司クリスポとその家族が救われた。バプテスマを受けたまでは書いていません、全員が受けたとまでは書いていませんけれども、クリスポの家族全員が救われるという素晴らしい出来事が起こりました。この家の教会、新たな宣教の拠点を通してパウロたちは宣教を続け、多くのコリントの町の人々が聞いて信じバプテスマを受けたと8節に書いています。神様の言葉を聞いて信じバプテスマを受ける、これはまさに私たちがクリスチャンになるまでの自然な応答を表しています。私たちも神様の言葉を聞いて信じ、そしてやがてバプテスマへと導かれる。それが私たちの導かれるということです。ぜひまた近いうちにですね、今求道者の方もおられますが、バプテスマに導かれるようにお祈りいただければと思います。さらに、今日はお読みしませんが18章17節にはソステネという別の街道司も救われたということが書かれています。この人は第一コリントの1章1節に名前が登場しています。つまり後にパウロの宣教の働きに加わった人物です。このように読んでいきますと、パウロのコリントの町での宣教は本当に大きな成果を上げているように見えます。もちろんその一方でパウロたちが成功すればするほどユダヤ人たちはイライラ反感を抱いて、憎しみもさらに激しいものとなっていくのも確かで、パウロの働きはもういつもこのジレンマの中にあったわけです。パウロのコリント伝道は多くの反対がありましたけれども、多くの人々が救われていった、まさに波乱万丈といいますか、ダイナミックな働きが進められていったわけです。さて、今日これからが中心となりますけれども、次の点に入っていきたいと思います。このように非常に波乱に飛んでいていても、次々と人々が救われていくというこのコリント伝道の日々が続く中で、9節の御言葉があるわけです。何の説明もなくですね、あるよ、主イエス・キリストご自身がパウロに幻の中で現れ語りかけたことが記されています。主イエス様がパウロに、恐れてはならない、語り続けなさい、黙ってはいけないと言われました。つまりこのイエス様の言葉を裏返して考えるならば、今パウロは恐れの中にあった、語るのをやめようとしていた、黙ろうとしていたということです。これだけいろんなサポートが与えられ、経済的にも満たされ、場所も与えられ、次々と救われる人が起こされている。それなのにパウロは恐れていた、 もう語るのをやめようとしていた、黙ろうとしていた。これはどういうことなんだろうかと思わされます。まあ、最初の方にお話ししましたけれども、マケドニアからアカイアに至るまでの第二次宣教旅行は、まあ、次から次へと町を巡りながらも、訪れた町々で救われる人々が起こされていきました。その一方でユダヤ人たちからの迫害も激しくなっていきました。コリントの町のパウロの働きも、今お話しした通りユダヤ人たちからの反対はありましたが、同労者、さまざまな助けサポートが与えられ、多くの人が救いに導かれたんですけれども、どうもこの時パウロはすでにコリントの町を去る決心をしていたように読めるわけです。いずれユダヤ人たちからの迫害が大きくなるだろう、もうこの町でやることはやった、迫害が大きくなる前に次の町へ行くべきではないか。まあ、ここまでの第二次旅行を振り返りながらパウロがそう考えたとしても不思議ではないかもしれません。そうやって読むとですね、まあ、この箇所は皆さんもよくご存知の箇所で、私自身もいつも励まされている箇所の一つなんですけれども、この時イエス様が幻を通してパウロに語ったのはなぜだったんだろうかと考えます。もちろん、まあ私もですね、皆さんもそうだと思いますが、こうやってパウロを励ましてくださったことは確かです。しかし、もし私たちがこの箇所をコリントの町でパウロと仲間たちが迫害を受けながら意気消沈しそうになりながらも奮闘していた、そのパウロに対して神様が、まあ、イエス様が直接語って励ましてくださったとだけ理解しているとすれば、何か足りないのではないかと今回教えられました。改めて気づかされたことは、神様ご自身はどう見ていたのかということです。最初にパウロがコリントへ導かれたのは、まあ、最初にお話ししたようにですね、自分の意思でというよりはどうも予定外に導かれてきたと見るべきではないか、まあ、アテネをですね、予想外に早く去ってしまったということをお話ししました。しかし、そこでアキラとプリスキラという人々と設理的に出会うことになる。アテネで落ち合うはずだったテモテとシラスもここで合流した。そして街道を出て行ったパウロに新しい宣教の場所、ユストという人の家が与えられた。街道を司るクリスポが救われた。これはもうただ神様のご計画と働きであると私たちは認めないわけにはいかないと思うんですね。しかし、どういうわけか、まあ、今推測しましたけれども、パウロはもうコリントでの働きをやめようとしていた、区切りをつけようとしていた、こういう状況の中でイエス様がパウロに語られたということです。つまり、イエス様ご自身がこの働きを続けなさい、やめてはいけないとパウロに語りかけたということではないか、そう教えられます。つまり、イエス様はパウロに幻で現れたのは、なんとか頑張っているパウロを励ますということもありますけれども、それ以上にパウロに対して、この働きは私の働きである、神様の働きであるということを確認させて、改めてパウロをこの働きのために選び使わすという、そういうイエス様の言葉ではなかったかと教えられるわけです。最後の点に入っていきます。神様はパウロに対して、このようにですね、コリントにとどまって宣教を続けるように、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと言われましたが、まあ、神様はいつもそうです。何の保証もなしにこのように言われることはありません。神様がご自分の働きをある人に任せる、委ねるときは必ず約束を一緒にしてくださいます。神様はあの農夫ギデオンに現れ、力ある勇士を、主があなたと共におられると語りかけ、イスラエルの民をミディアン人の支配から救い出すためにギデオンをお持ちになりました。詩式の6章あたりに書いています。預言者イザヤには、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと語りかけました。41章10節にあります。預言者エレミヤにも語られました。彼らの顔を恐れるな、 私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ、1章8節。この他にももうたくさんあります。モーセ、ヨシュア、サムソン、いろんな人々に神様は語りかけ、ご自分の働きを委ねただけでなく、私が共にいる恐れるなという約束を与えてくださいました。パウロもそうです。神様は2つの約束を与えました。第一は、他の先ほどの人たちと同じように、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加えるものはないという約束です。大事なのは、私があなたと共にいるという約束。旧約聖書の生徒たちに与えられたと同じインマヌエルの神、我らと共にいる、その神様の約束がパウロにも与えられました。私が共にいるから、神様が共にいるから、誰もあなたを襲って危害を加えるものはないと約束してくださったわけです。パウロは何度も襲撃され命の危険にあってきました。14章19節を読みますと、実際に石打ちにあって死んだようになったと書いています。でマケドニアでも常にユダヤ人たちの妨害と襲撃に悩まされてきました。しかし神様がこのコリントの町では誰もあなたを襲って危害を加えないと約束してくださったんですね。今朝はお話できませんが、この後の18章12節以降を読みますと、パウロを裁判にかけようとしたユダヤ人たちの陰謀からパウロたちが守られたという出来事が書かれています。神様ご自身がパウロがこのコリントの町で宣教を継続できるように守ってくださる、その約束が与えられました。第2は、この町には私の民がたくさんいるのだから、私が共にいるから、私の民がたくさんいるから、いずれもそれは神様の命令と約束の理由ともなっています。この言葉は宣教の働きに召された人にとっては何よりも嬉しい、励まされる約束ではないかと思います。すでに多くのコリントの人たちが救いに導かれていましたけれども、それだけではない。さらに神様はパウロたちを通してイエス様の福音を聞き、信仰に導かれる人たちがこの町にいると言われるんですね。神様はそのように救いに定められた人たちをこの町に多く備えていると宣言してくださったということです。使徒の働きの13章48節には、永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入ったと書かれています。もう神様はユダヤ人、異邦人の区別なく扱われ、主イエスキリストを信じ従う者こそが神の民であるということが確認されてきました。ここで改めて神様は、イエス様はですね、このコリントの町で救いに定められている人たちこそ私の民であると言われるわけです。これらのイエス様ご自身のパウロへの言葉は、つまりパウロを単に励ますという意味だけではなく、主イエス様ご自身がパウロに懇願しておられるように思えてなりません。パウロよ、どうか私のためにコリントの町にとどまり、御言葉を語り伝えてくれないか、伝え続けてくれないか、この町には私の民がたくさんいるのだから、救われるように定められている私の民のためにもあなたが語り続けなければならない、私はこの働きをあなたに任せているのだから、そんなふうにイエス様ご自身がパウロに懇願しておられる、そのように思えないでしょうか。古代の神学者アウグスティヌスという人の言葉には、神なしにはできない、しかし我々なしに神はなさらない、神なしにはできない、しかし我々なしに神はなさらないという言葉が、あるそうです。どの著書に書いているのかなと、ちょっと検索して調べてみましたが、結局わからなかったんですが、ひょっとしたらこの言葉のことかもしれません。神は風を備える、だが人が穂をあげなければならない。神は風を備える、だが人が穂をあげなければならない、 まあ、そんな言葉もアウグスティヌスの言葉としてありました。神様が全部備えて全部を進めて行かれる、全ては神様の御業です。しかし神様は私たちなしでご自分の技を行われることはないということ、神様は私たちを通して御業を行うということを決めておられる。イエス様が天に帰られてからもうそのことは決まっているんですね。イエス様は天に帰られて、しかし聖霊は私たちに送り、そして神様の御業を私たちを通して行おうと決めておられる。改めてこのことを教えられるように思います。パウロはどうしたでしょうか。11節、そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。この御言葉を信じてパウロは1年半じっくりとコリントの町に滞在して福音を伝え続けました。次の働きへと導かれるまでパウロはコリントの町に滞在し、そして教会を立て上げていくことができたわけです。最初にもお話ししました、後にパウロはコリント人へ、コリントの教会へ書いた手紙の中でこう言っています。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでし、よるものでした。第一コリント2章3節から4節、この御言葉がですね、今日の箇所からあ、そういうことだったんだなと分かるように思います。コリントで宣教を開始したのもパウロ自身の強い決断と確信から始まったのではなかった。むしろアテネでの宣教にもう失敗したと思ったパウロは意気消沈して無力感さえ感じてコリントの町へ仕方なく行った。でコリントの町で宣教する気持ちもなかったかもしれない。しばらく時間を過ごし仲間が到着するのを待っておこうとぐらいにしか考えていなかったかもしれない。しかし神様はそうではなかったわけです。パウロはこのコリントで宣教することが神様の働きであるということを知らされることになります。アクラとプリスキラという同労者が与えられました。そして街道を出されましたけれども、新しい宣教の場所も備えられました。街道司のクリスポも救われました。それでもパウロは自分の判断でもうコリントの宣教に区切りをつけようとしていた。もうやめて次へ行こう。そこになんとイエス様ご自身が現れて語ってくださった。この町には私の民がたくさんいるのだからと語りかけてくださったわけです。結果的にコリントでの滞在は、まあ、このあとエペソでの滞在も長いんですけれども、それと並んで長い滞在となりました。そして多くの実を結んだわけです。コリントでのパウロたちの働きは決して自分の強い決断や意思によって始まったのではありませんでした。パウロ自身は恐れがあり弱さを覚えていました。しかし結果的にパウロのコリントでの働きは大きな実を結ぶことになった。この経験は、まあ、未だに自分の力に頼るところがあったパウロにとってターニングポイントとなった重要な経験ではなかったかと教えられます。後にパウロは第2コリント4章7節でもこう語っています。第2コリント4章7節ですが、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。この言葉もこの使徒の働き18章と合わせて読むと、あ、そういうことだったのかと教えられるように思います。私たちもしばしば無力感に襲われ意気消沈することがあります。しかし私たちの信仰の歩みが、そして教会の歩みが神様から出たものであるならば、神様はこの町に私の民がたくさんいるのだからと言ってくださり、そして何よりも私たちと一緒に働きたいと願っておられるということを今日心に留めたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日使徒の働き18章からパウロのコリントでの宣教の働きについて 教えられて感謝いたします。聖書をじっくり読んでみますと、どうもパウロのコリントでの働きは積極的な計画や断固とした決断と意思から始まったものではないように読めます。しかし不思議なように神様は全てのものを備えてくださり、そして多くの人を救いに導いてくださいました。それでもパウロはこの働きをやめようとしていた。その時主イエス様ご自身が現れてくださり、この働きを続けるように、この町に私の民がたくさんいるのだから、この働きは私の働きであるからだと言ってくださいました。天のお父さん、私たちもいつも自分の計画通りに進むとは限りませんし、また私たちが考えていなかったところに神様が導かれることがあります。しかしそのような時にこそ、私たちは全ては神様が備えてくださったものであること、そして神様の技であることを心に留めることができますように、そしてパウロのように、この技は私たちの力ではない、神様の偉大な滞納の力が現れるためであったと共に証しすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。